ラジオ視聴室の時間です。パーソナリティの米倉美穂です。今回も佐藤雅彦さんと一緒にお届けいたします。
よろしくお願いします。
橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、まずはどのような話題でしょうか。
まずはですね、毎回市民の皆さんにもお願いしてます新型コロナウイルス感染についてでありますけど、須賀川市ですね、大変今危機的な状況であるというふうに思います。というのも県内各地で感染は続いているんですけれど、人口10万人あたりのですね、その感染率からいうと、県内最悪と言っていい状況が、この数ヶ月続いてしまっています。2月にはですね537人、そして、3月には576人、さらに4月はですね878人というですね、大変数多くの感染者が報告されている状況です。特にその感染の中心がですね、小さな子どもさんたちということになっておりまして、約4月でいうと3割がですね、30% が10歳未満の子どもさんということで、当然家庭内で療養するということになりますと、そのご家族への感染が次に広がってしまうという状況が、どうしてもなかなかその連鎖がですね断ち切れずに、また次のご家庭にということで、こう広がりが途絶えない状況が続いていますので、ぜひですね改めてこの感染対策について徹底をお願いしたいなと思います。特にそのゴールデンウィーク明けということもあってですね、いろいろ遠出をされた方もおられたりするかと思いますので、その方々にもですね十分注意をしていただきたいと思います。それからですね、ワクチン接種についても、はい、今進めていますが、3回目のブースター接種に関しては、18歳以上の方についてはですね、すでに5割を超えた状況にはなっているんですけれど、12歳から17歳の3回目接種については、この方たちに関しては武田モデルナ製ではなくてファイザー製のワクチンを接種することになりますので、この方々の3500名に対してはですね、5月中旬に接種券を発送いたしますので、5月29日からですね、6月の26日まで毎週日曜日になりますけれど、12歳から17歳までの方限定でですねアリーナで接種を行いたいと思いますので、ぜひ接種をしていただけるようにお願いしたいと思います。特にですね感染例の多い、いわゆる5歳から11歳の子どもたちに関してもですね、ワクチン接種、進めていますけれども、ぜひ希望をされる方についてはですね早めの予約をお願いしたいと思います。この対策として、例えば児童施設であったりですね、学校でのクラスターが数多く報告されている状況なんですが、休園であったり、学級閉鎖であったりという対応を取りながら、学校側でもですね努力していただいているんですけれど、なかなかこの感染がこう広がりがですね止まらないという状況もありますので、まず家族のどなたかがですね感染された場合、あるいは濃厚接触者になった場合もですね、通勤通学についてはですねぜひ控えていただいて、無症状の状態でですねそれ以上の感染を広めないようにですねしっかり対策を取っていただけるようにお願いしたいと思います。
先ほどもお話もありましたように、ゴールデンウィーク後ということもありますが、はい、これからやっぱり夏休みとかいろいろありますと、家族で移動したりということもありますので、個人個人の意識をこうキープしていかないといけないのは大変ですよね。
そうですね、もう丸2年余りの状況が続いている中で、どうしてもやっぱりその気の緩みというかですね、ある意味こう情報に慣れてしまっている部分もあったりですね、ただそれが当たり前ということにはならないようにですね、ぜひしっかり、特に、オミクロン株がこういわゆる重症化のリスクが低いというふうにも言われていることもあってですね、 そこがすごくなかなかこう対策上もですね難しさがあるんですけれど、やはりでもワクチンをしっかり接種していただくことで重症化を予防したり、あるいは感染しない方がですね、その後遺症のリスクも防げるということもありますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。
さあ続いてはどんな話題でしょうか。
はい、これも先月に引き続いてですね、地震の話題なんですけれども、3月16日に発生したですね、地震の被災状況について改めてご報告をさせていただきたいと思います。罹災証明に関してはですね、5月2日時点で648件、申請がありまして、そのうちその半壊がですね現在のところ7件、準半壊が66件、一部損壊が510件という状況になっています。これらについてもですね、いろいろ支援策ございますので、ぜひですね、市の方にお問い合わせをいただくなり、あと市のホームページ等でもご紹介してますので、災害2枚金ですとか、市県民税の減免であったとかですね、さまざまな応急修理制度の活用などもですねしていただきながら、なんとか復旧に努めていただきたいというふうに思います。それから実際にですね、被災された家屋あるいは住家非住家についての解体撤去についてもですね、市の方でこう取り組みたいというふうに思っておりまして、半壊以上とですね判定されたもののうちですね、個人所有の家屋、さらには、非住家であってもですね、二次災害の恐れのある生活保全上支障があると市が判断したものに関しては、解体の対象になりますので、公費で解体をすることになります。ただ非住家については、被害調査しておりませんので、ぜひ判定のために現地調査を行いますから、ぜひその点に関してもですね、申請をしていただきたいと思います。非住家というのは物置であったり蔵であったりですね、あるいは大谷石とかブロックの塀であるとかですね、こちらが被災したものに関して、あるいは空き家についてもですね、被災している状況があるかと思いますので、それらについても公費で、解体をしてまいりたいと思いますので、こちらについてはですね、7月29日まで受付いたしますので、ぜひそのお問い合わせをいただきたいというふうに思います。
市長のご自宅はいかがでしたか？
そうですね、私のところは古い農家住宅なので、もちろんあちこちこう、傷んではいるんですが、今回の地震ではですね、いわゆるこう石で組んである、なんていうんですかね、擁壁のようなものがあるんですが、そちらが崩れてしまってですね、この連休中にちょっとそれをですね自分で、修繕をしてみました。 DIY が趣味なのでですね、大変やりがいのあるというか重いものだったので結構腰にきてますけれど、
お大事になさ
ってありがとうございます。
いやでもね、多かれ少なかれね、皆さんちょっとしたこう被害はあったかもしれませんけどね、ぜひまだまだ地震も多いですし、気をつけていきたいと思います、
ね、そうですね、十分注意していただきたいと思います。
はい、以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。